はい、では最後にですね、この配布資料でいうところの最後のページ4番あたりをご覧ください。まあ、この場所、まあ、サイトって振り仮名振ってますけど、こういう場が残っているっていうことはすごく大事だと思うんで、ちょっとそういう話を最後にします。まずですね、この被服支障に限らないんですけども、古い建物の魅力って何でしょうかっていうとですね、まあ、私の感覚ですけども、その経った時代時代の社会情勢とか技術水準とか美的な感覚、そういったものがそのままタイムカプセルのように残されているというところに、まあ、まず大きな魅力があるというふうに思ってます。で、まあ、歴史だとですね、教科書を読めば大体わかるじゃんって話もあるんですけども、さらっと本で読むのよりはですね、もうはるかに膨大な量の情報が、この建築というものには詰まってます。で、なおかつ、まあ、本物ですから、その事実は事実でして、その事実が捏造される心配もないわけですね。もうそのものだからという意味で、まあ、古い建物ってすごく、今の僕たちにとっても大事なものだし、まあ、未来の、将来のですね、人たちにとっても大事なものだというふうに思ってます。先ほど、門あたりでちょっと外観見られたと思うんですけども、特に道路側の外観見ていただくと、ところどころ鉄扉が曲がってますよね。で、この曲がったのが、まあ、こう被爆時にどう曲がったのかとかですね、その辺がちょっと定かではないんですけども、そういうところをなんかこう見ただけで、この建物がどういう来歴をたどったかっていうことがわかるんですよね。で、しかもこの鉄扉、曲がった鉄扉を、取り外して博物館にボーンと置いてもいいのかもしれないけども、まあやはりこの大量の鉄扉が曲がった状態で現地にずらってあるっていうこの説得力というのは、何者にも変え難いものがあるなという、気がします。まあ、こういった まあ、歴史そのものですね、触れるというものは非常にやはり大事で、まあ、まあ、過去ばっかり見ても話もあると思うんですけど、まあ、これからどこへ向かっていくのかって将来を見据える上でも、やはり道しるべとして過去ってすごく大事なんじゃないかなというふうには思います。で、ですね、まあ、さっき、まあ、この、歴史に触れるって言いましたけども、まあ、教科書で学ぶと、まあ、目で見て文字を追って知識として得ることはできるわけですが、ちょっとやっぱり実感に乏しいのかなっていうところがあって、まあ、まあ、現地に行って見て触れて五感で得る実感ってすごく大事で、この倉庫が何もなくなっちゃうとですね、まあ確かに広島はこう軍都として発展したっていうふうに物の本に書いてあるけど、本当なのかな、実感湧かないな、みたいな感じに、なりかねないなっていうところが、ちょっとあるなと。で、本当はこの建物以外にもいっぱい以前は残ってたんですけども、もはやですね、ここしか残ってないと言っても過言ではない。建物単体はあっても、場として、このスケール感、倉庫4棟並んでだいたい500メートルありますから、端から端まで歩くと足が疲れちゃったりするんですよね。で、そういうことも含めて体でこの歴史を味わえるっていう場所ってすごく貴重なんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ後世の人にこういう実感を得る場を残していくということは大事なんじゃないかなというふうに思います。なので、まあこの建物をね、最大級の被爆建物だっていうことで今いろいろ取り上げられてますけども、まあ、もちろんそれもあるんですけども、まあ、仮に被爆してなかったとしても、やはり広島の近代というものを体現した存在というふうに、捉えられると思いますので、まあ、やはり残すべき遺構なんじゃないかなと思っています。まあ、いろいろね、議論の中に今まさにありますので、まあ、いろんな意見がもちろんあっていいと思うんですけども、まあ、ぜひですね、ちょっとこの後も、敷地の中歩いて、眺めてですね、いろいろ感じていただいて、まあ、その上でこうどう考えるかって本当に人それぞれでいいと思うので、まあ、まずはこの場所をですね、ぜひ体感していただければなというふうに思います。はい、拙い説明でしたけども、私からは以上です。 はい、ありがとうございました。何か質問などありましたら、多分近くにスタッフがいると思うので、聞いてみてください。